ちょっとは落ち着けよ。
落ち着けって言われても無理よ。キャララジオに出張するってことは、新たな人たちもたくさん聞いてるってことなんだから。
そりゃそうだけどさ、緊張したってうまくやれるわけじゃないだろ。いつも通りやればいいんだって。
斉藤。
でも、いつも通りだったら、失敗だらけのゼロのルイズってことか。
ん？
じゃあ、緊張してもダメだし、いつも通りでもダメ。どっちにしても結果は一緒だな。
言いたいことはそれだけかしら。
え？
生意気な口を聞く使い魔が！
もしかして、
ご飯抜きよ！
で、許してください、ルイズ様！
トリスティン魔法学院へようこそ。
ラジオを聴きの皆さん、ごきげんよう。ルイス・フランソワ・セルブラン・ドラバリエル役の釘宮理恵です。
平賀斎藤役、日野ちゃんこと日野さとしです。
イエーイ
出張してきた。
はい、キャララジオですよこれ
ね。え
いや、なんかちょっと恥ずかしいね。
ドキドキすんね、なんかね。
そうね、結構何回も撮ってんだけど
ね。いつもと同じようで違うよか、
ね、はい、この番組普段はメディマックラジオというところで配信しているのですが、今回そして25日の2回スペシャル番組をお送りします。
おお、
いや、めでたい
めでたい、
はあね、もう疲れてきた。緊張しすぎて疲れてきた。
ドキドキするよね。
ドキドキするね。
まあ、このねゼロの使い魔っていうのはさ、はい、現在放送中なんだけれども、放送中のアニメのゼロの使い魔のラジオ番組なんですよ。ということで、まあ、まだ見てない方のために、
うん、
軽く簡単にお話をしたいと思います。
先生お願いします。
はい、はい、まずは主役のね、うん、ルイズ役の釘宮理恵さんと、
はい、
そして斉藤役の日野聡がお送りするんですけれども、
うん、
この斉藤という役が、ルイズのいるこのハルケギニアという異世界に突然召喚されてしまって、
うん、
そこで繰り広げるドタバタラブコメディアンド、まあ、
うん、
シリアスな面がね、あとあと出てくるというような感じなんですよね。
そうなんです。それでですね、ハルケギニアという世界はですね、なんていうかちょっとファンタジー風な世界で、
そうですね、
のどかな田園風景が広がるようなところに魔法の学校がボーンと立っていて、うん、でそこがもう元々貴族と平民というのがすごく身分差の激しい世界で、でまあ、ルイズは貴族の女の子、魔法が使えるのが貴族っていう世界ですよね。
そうですね。
でそこに、うん、来ちゃったから、サイトっていうなんか日本の男の子が
日本人の男の子が
来ちゃったから、うん、なんかこうしもべのように扱って、何でもかんでも私のためにやりなさいよみたいな。
当の本人はあまり自覚もなくね、馴染んじゃったりするんだけどもね。
そうなんですよ。まあね、まあこういくら言っても、
うん、
見ると聞くとでは大違いかもしれませんよ。
見ていただいたのが、うん、方が早いかもしれないですね。
そうですね。オンエア、あのアニメの方まだまだされてますので、
はい、
ぜひ見てください。そしてまあ1話から見たいなっていう人がいれば、DVD 買っちゃえばいいんじゃない？
お願いします。
5つの力を司る天だぞ。このラジオを聴く者に祝福を与え、我のリスナーとなせ。ゼロの使い魔オンザレディオ、
トリステイン魔法学院へようこそ。
キャララジオ出張版スタート。ゼロの使い魔オンザレディオ、
トリステイン魔法学院へようこそ。
ゼロの使い魔は千葉テレビ、テレビ神奈川、テレタマ、テレビ愛知、サンテレビ、東京 MX テレビ、KBS 京都、キッズステーションで放送中。詳しくは公式ホームページでチェックしてください。毎回様々なお部屋を訪れる時間です。今回はどのお部屋が現れるのでしょうか。魔法学院応接室。はい、キャララジオ出張版ということで、素敵なお客様にお越しいただきました。
ゼロの使い魔の原作者、山口昇先生です。
イエーイ、
皆さん、こんにちは、ゼロの使い魔原作者の山口昇です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、先生ね、ご無沙汰してますよね、
は
い、
どうも、
うん、
そうですね、
3度目 ぐらいですね。
そうですね、あの収録の時と、
そうですね、
打ち上げの時と
入りの時ですね。
そうですね、
はい、うんうん、
ということでね、まあ、はい、この番組結構その、
はい、
ゼロ日はとか挨拶が、ね、あるんだけども、先生にもぜひぜひね、ゼロ日は、はい、先生を困らせてしまいました。
ゼロだけにね。
そうなんですよ、はい、結構リスナーさんが考えてくださって、
あ、そうなん、
はい、たくさんあるんですよ。
この番組で喋るときは、ええ、語尾にゼロをつけなきゃ。
なんとかかんとかゼロ。
いけないんだゼロ。
可愛いですね。
もうゼロ日なんでね、もう。
そうそうそう
ゼロ尽くしですよね。
うん、はい、というわけで、
はい、
あの実際にゼロの使い魔のアニメが放送始まりましたけれども、
はい、
どうですか、ご覧になられましたか。
あ、もう普通に見てます、う
ん、お
お、
千葉テレビで。隣なんですよ、千葉県が。
あ、なるほど。
どうすか、見てみて。
いや、もうやっぱりすごいワクワクしながら見てます。
は
い、
うんうん、
楽しいですよね。
どうなんですか、自分のその作品がアニメーションとしてテレビで、
うん、
これもキャラクターとかが動くっていうのは、
なんか自分が描いたっていうのが僕信じられないですね、先作の。あ、俺が描いたんだ、途中で CM の時とかに思うんですよね、あ、そのこれ俺が描いてんだよな。
あまり実感なく見てしまってたりとかっていう感じです
ね。 CM の時にちょっと気が抜けるの分かる。私も私が喋ってんだよなって思うもん、うん、
あー、なるほどね、
うんうん、その時に私の声の CM が入ると、おお、私だみたいな。
びっくりしちゃうみたいなね。
びっくりしちゃうね。
なるほどね。
うん、いやー、なんか緊張しない、
ね、
うん、
先生緊張してます。
あ、もう緊張してます。
あ、僕らも緊張してます。
すいません、もう緊張ゼロでね。
うまいこと言ってくれました、先生が。あの、ちなみに先生がその、はい、ゼロの使い魔の小説を書かれるきっかけみたいなのになったっていうのは何かあるんですか。
あ、もともとやっぱりファンタジーをずっとやっぱ書きたいなって思ってて、
はい、
でそれでちょうどあのメディアファクトリーさんで新しい企画っていう時に、はい、じゃあこういうのを書かせてくださいって言って、
うん、
持ってったんですよ。
へー、
きっかけっていうのはやっぱりずっとやっぱちっちゃい時からファンタジーものとかをずっと持ってたんで、はい、そういうのでやっぱり憧れって言ったらですけど、いつかやってみたいっていう気持ちがやっぱどっかにあったんだと思います。
なるほど、はい、もともとあのそのゼロっていうのをちょっとテーマにしようみたいなことはあったんですか、何か。
そうですね、ゼロっていうか、あの魔法が虚無っていうんで、じゃあゼロっていいじゃんみたいな感じで、
なんか編集そこから、
参加、最初もっと長いタイトルを考えてたんですけど、
あ、そうなんですか、
でもそれじゃやっぱりゼロの使い魔の方がいいじゃんってことになって、まあ、結果オーライですね。最初はちょっと短すぎないとか思ってたんですけど、
あ、そうなの、もっと長かったんですか、
はい、最初はもう
それもちょっと聞いてみたいよね。
覚えてます、覚えてます。
なんだっけ、なんでしたっけ、あの魔法の世界のサイエンスとか、そんなどうしようもない感じの
タイトル、ファンタジーと科学が合わさったような感じですね。
な
るほど、
すごいなんか絵本みたいなタイトルだね。
そうですね、
うん、
略して魔法祭ってどうですかって。
略まで考え
た。略まで考えた。ダメだそうです。
略しちゃうと何が何だか分かんないですね。
そうですね、
魔法祭って。
あの、すごいしょうもないこと聞いていいですか、
はい、
なんでね、名前をね、カタカナにしようと思ったんですか。
え、カタカナですか。
あれ、カタカナじゃありませんでしたっけ。
あ、ゼロの、ゼロの
ルイズとかですか。
違う違う、あのね、先生の自分の名前。
ああ、こうすごい話すの長くなるんですよ。
うん、
っていうか最初僕インターネットで日記書いてたんですけど、
うんうんうん、
でハンドルネームってあるじゃないですか、ほら、
はい、
あれ考えるのがめんどくさかったんで、
うん、
山口昇っていうのをカタカナにして、うんうん、それハンドルにしてずっと使ってたんですよ。
はい、
で結局それの流れでデビューしちゃったんで、もうそのまま使い始めた。
なるほど。
でも要はハンドルだったんですね、ネットの。
そうなんだ、うん、
インパクトありますよね、でもカタカナだと、
うん、この番組にもさ、みんなすごいいろいろハンドル
送って
きてくれたりとかするけど、うん、みんな結構凝ってるもんね。
凝ってるね、
うん、
本当面白いよね。
そうなのか。もう一つ聞きたいことがあるんですけど、はい、あのどうして月が2つあるんですか。
あれは、うん、なんか異世界じゃないですか、
はい、
じゃあなんか異世界っぽいもの必要だなってずっと思ってて、
うんうん、
じゃあ月2つでいいじゃんみたいな感じで。
お
う、はい、結構じゃああんまり細かく考えずに、
はい、あと昔見たドラえもんの映画で、
うん、
なんかどっかの星に行っちゃうので、
うん、
月が2つあるのがやっぱ印象
的。パクリだ。いや、パクリかよ先生。
パクリじゃないですよ、これは。
オマージュ、オマージュ。
オマージュ。あと あのね、あの宇宙開拓士ですかね。あれ大好きなんですよ。で、あれ確か月が2つあったんで、
ま
あ、もういつかね、僕も月が2つあるお話を書こう。
書こうと思って。
なるほどね。
月もありがたいよ、本当は。
え、月の気持ち。
月の気持ち。ちなみにちょっと先生に伺いたいんですけど、はい、先生的にその、まあ、この作品を作ってて、個人的に好きなキャラクターとかってあるんですか？
そうですね。ああ、やっぱり全員好きなんですよ。シンプル二人はやっぱもちろん、
うん。
で、どのキャラもやっぱ、みんな好きなんで、でも最近波があるんですね。好きにもやっぱり。
ああ。
今だと、アンリエッタとかが割と好きですね。
あ
のお姫様。
なるほど。
わかる気がする。なんかね、アニメでも収録で、ね、なんかこう、アンリエッタとルイズが会うと、そのためにルイズめっちゃ喜んでて。
そうだよね。
そうなの。すごい喜びながら、もう何でも私にお任せくださいとか言っちゃったりとかして。
そうですね。大好きなんですよね、うん、きっとね。
うん、
お姫様。
無茶なさ、うん、お願いまで聞いてさ。
そうね。
勘弁してよ。
わお、私じゃなくて先生に言えよ。
あ、そっかそっかそっか。
でもまあ、それはそういう話なんで、ね、うん、しょうがないっていうことで。
僕個人じゃなくて、サイトの気持ちでちょっと先生に今、多分サイトはそう思ってるんじゃない。
あ、でもサイトはやっぱこき作られるの根っこで好きなんですよね。
あ、そうですよね。うん。
もうやっぱり。
早くね。
気質がね、やっぱり。うん、まあよく言われてるんですけど、 M って言うんですか。
あ、M なんだ。
M0 って言うんですかね。
M0？
何 M0？
いや、さっき0つけろって言ったんで。
あー、なるほど、0。すげ
ー、はい、ね、
理解した0、はい、
そう、0よ。そうか、なんかね、
うん、
このまあ今日初めてこのラジオを聞いてくださってる方もいっぱいいると思うんですけどね、
はい、
うん、普段はね、あのメディファクでやっている方は私たち SM ラジオって言われてるんだって。
あ、そうなんだ。
そうらしい、そうらしいよ。
じゃあ SM 好きはたまらないんだね、うん、きっとね。
そうかもね、
聞いててね、
うん、
でもすごい、うん、いいですよね、本当。
本当ですか。
番組の本当延長って感じで、うん、僕もいつも聞かせていただいてるんですけど、
恥ずかしいね。
すごい頼もしくて、すごく、
うん、あ、本当ですか。
いつか釘宮さんがなんか、
はい、
ルイズの名前を呼んで、
うん、
投げんだよって言ったことがすごい覚えてて、
あらら。
あ、もう本当すいませんみたいな感じで、ラジオの前ですぐ謝っちゃったぐらいですよ。
分かった分かった。じゃあね、はい、今日はまあ先生が目の前にいるからあれなんですけど、このメディファクラジオの通常の放送に戻ったら、先生がいなくても先生に語りかけますね。
はい、ありがとうございます。
聞いてる先生みたいな。はい、先生これどうよ的な。
俺ちゃんと先生のフォローしますから、
その。ありがとうございます。埼玉もそういう役。
そうですね。
先生も忙しいんだよ的な。
そうそう。
そう言ってくれる。
先生を守るから俺は。
分かった。ちょっと楽しみだね、そんなことね。
う
ん、
まあでもね、うん、クギ様の前ではみんながサイトになっちゃうってことが分かった。
ねえ、
うん。そうですね。
容認してるけど、私この番組でクギ様って呼ばれているんですよ。
あ、この番組じゃないでしょ、でも元々は。
元々はね、うん。でも多くなったね、この番組を始めてからね。
あ、本当。素晴らしいじゃないですか。
いやいやいやいや、恐縮ですがな。はい。というわけでですね、なんか言っときたいこととかありますか？
皆さんに。
そうそうそうそう。
あ、そうですね。もうやっぱりこれからどんどんやっぱ面白くなるんで、
うんうん、
もう本当楽しみにしててくださいと。
原作買えやとか言わな
くていい。もう原作もね、3冊買うとすごい魔法使いになれるんですよ。
おー、
先生そんな嘘つきなんですか？
いや、もう本当。
すごいな。
僕の周りでも。
3冊買うと魔法使いになれる。
は
い、
あ、は
い。
じゃあもう3冊買って魔法使えるようになった人がいるんですね。
はい、いっぱい魔法を使ってね。
あ、は
い。
え、これ全部嘘ですよね。
もちろんもちろん。でも俺ちょっと買ってみようかなって思っちゃった今。
本当、私もう買ってるんだけど、なれるかな。
なれるなる。っていうかもうなってるから。
本当、
う
ん、やったー。
バカじゃねえの。何がやった
ー。もう本当に。はい、じゃあまあ先生からの一言メッセージは、
はい、
魔法使えるようになれるよ
って、
原作変えよっていう話でした。
はい、
はい、ありがとうございます。これからもですね、アニメ小説、そしてこのラジオとかもね、ともどもで楽しんでいただきたいと思います。
お願いします。
それでは曲をお聴きいただきましょう。
ゼロの使い魔の主題歌です。いちこさんでファーストキス。
ファーストキスから始まる二人の恋のヒストリー。この運命に魔をかけた君が突然現れた。
スリー魔法学院へようこそ。
ゼロラジオ出張版。ゼロの使い魔音声レディオ
トリステイン魔法学院へようこそ。
ゼロの使い魔 DVD 第1巻は9月22日発売。
初回限定版は宇佐塚英二書き下ろし全巻収納ボックスをはじめ、藤井正弘宇佐塚英二書き下ろしリバーシブルジャケット、公式入門書スペシャルエディション32ページは望月奈々書き下ろしコミック&山口昇書き下ろし小説も特別収録と特典満載。
ゲットしないと許さないんだから。
ゼロの使い魔の世界にはたまにですが、僕たちの生きている現代のものが登場します。このコーナーでは魔法学院の宝物庫の奥にひっそりと保管されている現代のものにトリステイン王国風に名前をつけてしまいましょう。魔法学院宝物庫ということでね。
あー、普段、いいですね。
そうですね、まあ、はい、普段は違うんですけど、まあ今日はね、
はい、
出張版ということで、
はい、
まともにやってみました。
はい、
はい、まあ普段メディファクラジオでやってるコーナーなんですけれども、
はい、
まあゼロの使い魔の世界には、
うん、
破壊の杖という名前でロケットランチャーが登場したりしていますと。
はい、アニメでもそのこの話題ありましたね。
そうなんですね、
うん、
でそういうものに対してゼロの世界ならではの名前をつけていこうというのがこのコーナーなんですね。はい、そしてこのキャララジオ出張版では、
うん、
なんと山口昇先生からお題を頂戴しております。
はい、
そしてさらに特別審査員として
審査お願いしたいと思いますね。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ではでは今回はラジオのことをどういうのか皆さんに考えてもらったんですけれども、
はい、
はい、早速いきますかね。
うん、
はい、よろしいですか。
はい、はい、
ハンドルネーム昨日は平民今は使い魔さんの考えてくれたラジオがトリステイン王国では砂嵐しか聞こえねえぞ。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう。
あ、そうやって読めば面白いんだ。私それね選ぼうと思ったんだけど、これちょっと日野ちゃんがやった方が面白いなと思ってね。わかった。
わかった。
素敵だったよ。
素敵だった。
うん。
どうですか先生、素敵でしたか。
素敵です。ザーがねすごい気合いして。
はい。
はい。
じゃあ私行きます。
ほ。
二つ名はアセックキさんからいただきました。
はいはい。
ラジオがトリステイン王国では、一人でも寂しくないね。慰めの箱。
かわいいじゃないですか。
てかすごい切ないですよ。
そうなの、ちょっと哀愁が漂ってるでしょ。一人で寂しい時でもこれさえあればもう安心。スイッチ一つで楽しい会話が聞こえてきます。ちょっと通販風に
夜中とかね、
夜中とかね、
うん、なるほどね。
もう体育座りでもラジオからは楽しい声がこう
聞こえてくるっていうね。
はい、
はい、じゃあ私もう一ついきますね。
はいはい、
ハンドルネームひろゆきさんの考えてくれたラジオがトリステイン王国名では精霊の箱。ちょっと綺麗な
ロマンチック、
ね、清らかだね。
清らかな、普段あまり私が選ばないこの清らかな、
うん、
素敵な感じですよ、
う
ん、ね、
何ちょっと照れながら言ってんだよ。はい、ほんじゃあ私行きましょうかね。マッシュルさんが送ってきてくれました。マッシュってうちの犬の名前なんですよ。
あ、可愛いですね。
そうなんですよ。はい、マッシュルさんが選んでくれましたラジオがトリステイン王国ではノイズ多すぎる、たまらん、こりゃ疲れる。わかった、わかった、
わかりました、わかりました。
レズフランスワーズルブラン、ドラバリエールと同じ漢字で読んでください。ちゃんと韻を踏めてますよね。もうすごいよ。
すごいね。面白い。
本当にマッシュルよくやった。
今までこういう感じなかったもんね。
いやいやいや、ね、これは新しいね、新しい芸風をマッシュルが開発、開発してくれたよ。はい。
すごいじゃない。
うん。
じゃあね、
うん、
私も行きますよ。
はいはい。
ハンドルネームライコさん、
うん、
ラジオがトリステイン王国では、一人で喋れる、モモランシー。
わけわかんないですね。
だんだんなんか。わけわかんないですよね。
変な感じになってる、
ね。これ、ギーシュ風でってなってたんですけど、今、ちょっとギーシュ風になってませんでした。
うんうん、え、なってた、なってた。
なってた、うん、なってた、
なってた。ギーシュっていう、ちょっとね、貴族のボンボンっぽいボンボンの男の子がいて、モモランシーって言うんだよね。
モモランシー。
そうそうそうそう。 はい、よく似てました。え、でも意味がわかんない。一人で喋れるっていうことはラジオのトークに対してツッコミを入れてるってこと？
そうギーシュほらベラベラ喋るじゃない。
なるほどね。
ラジオがベラベラ喋ったのに対して、うん、きっと、うん、僕のベルダンデとか言ってきっと喋ってる。
あ、そっか、ラジオと会話してるの、
う
ん、
そう
わかった。じゃあもう一個行きましょうかね。嘘800さんからいただきました。ラジオがトリステイン王国では妖精の住みか。だって誰もいないはずの箱の中から皆さんの声や音楽が聞こえてくるんですよ。おまけに本物か偽物かわからない山口昇さんの声も。妖精が住んでいるとしか思えません。てか俺の頭にも妖精が住んでいるに違いありません。だもんで命名です。
住んじゃってるんですね、妖精が。
住んでるね。大丈夫、みんな一人ぐらいは飼ってるもんだ。
そうだね、
うん、
俺にも住んでる
ね。
うん、
はい、
もう一ついきますね。じゃあ
ほいほい、
ハンドルネームゼロだっていいじゃないさんの、
はい、
ラジオがトリステイン王国ではザープシッザープシッザー、結局チャンネルどこもザーだったっていうね。
シュールですね、これシュールレアリズムですよこれ。
という感じですよ。
あ、なるほどね、
うん、
それ切ないですね。
切ないですよ、うん、番組聞こうと思ってんのにさ、
ね、
ずっと砂嵐ですからね。
うん、
ということで、まあ、
はい、
このコーナーでたくさんの、
うん、
世界のものが、
うん、
トリステイン王国の宝物庫に収納されるとすれば、
うん、
どのようなネーミングにされるかを考えてもらったんですけれども、うん、
はいはい、
どうですかね先生。
この中から選ばないといけないですよ。
選ばなきゃいけないんですけれども。
みんな面白いですよね、でも。
はい。先生的に何か、
うん。これでさ、先生のこうさ、なんていうか、好みが分かるよね、
うん。こいつはいいんじゃないかっていうのは。うん、
私のね、おすすめはね、ノイズ多すぎるたまらん、これ疲れるさんなんだけど。
ルイス・フランスワーズの。
そう。私の一押しはこれなんですけど、ひのちゃまのおすすめとかある？
ひのちゃまのおすすめは、やっぱり、うん、あれだよね、砂嵐しか聞こえない、ザーみたいな。喋ってる最初にもザーってなっちゃう。
二人ともネタ会話できない。
でも、もしかしたらさ、
うん、
ほら、これをさ、
うん、
先生がさ、気に入ってくれたら、
うん、
先生の小説に、
そうだよね、
登場しちゃうかもしれないよ。
ラジオってい
いですね、
うん、出ることありそうだもんね。
ね、
うん、
じゃあどうですか先生。
じゃあ出しましょうか。
そちら
ね、つっても出さないですけどね。
あらららら。
まあ全部面白いですよね。でも、はい、ザーとかいうのは僕状態だと思うんですよね、名前っていうよりは。
そうなんですよ。
素敵なんですけど。
素敵なんですけども。うん、
はい。
本当にこれもなんか自己満、私の自己満足みたいになっちゃってて、すみません。
あと妖精と精霊っていうのもすごくちょっといいんですけど、
はい、
まあちょっと普通かなっていう気もしたんで、まあそれすごくいいなと思います。
は
い
は
い、妖精住んでるっていう話聞いた時ちょっと涙出ました。すごいいいこと言うなと思ったんです。でもこう慰めの箱が僕気に入りましたね。
一番最初の。あれだ、通販みたいなやつだ。
そうですね。何の3軒目の箱ってちょっとうまいかなと思いましたね。
は
い、
じゃあね、
はい、
こう、ひのちゃまが、トリステイン王国名はとか言うんで、先生から発表してあげてください。
はい。
はい。はい。じゃあ、ひのちゃま、お願いします。
ラジオが、トリステイン王国では、
慰めの箱。
おー、
おめでとうございます。
おめでとうございます。慰めの箱ですよ。
ねえ、でも慰められるよこれきっと。本当に一人ぼっちの時は。
そうだね。話しかけちゃうよねきっとね。
話しかける人もいると思う。う
ん、俺は話すよラジオと。
バカじゃない。嘘です。私も話します。でもさ、うん、普段聞きますかラジオって、こういうウェブとかじゃなくて電波のもの。
あ、電波の方は聞かないですね、う
ん、なんかウェブって、うん、画面で聞くんでしょ。
そうですね、普通にパソコンで。
あ、そうですよね、うん、私タクシーに乗った時に電波のラジオを聞くんですけど、うん、
なるほど。
そういうのってなんか時事的なもの、高校野球とか、なんかこう政治の話とかを聞くと、あーラジオいいねとかなんか思うんですよね。
なるほどね、
うん、
そういうことで、うん、このコーナーではね、その僕たちの世界のものがトリステイン王国で宝物庫に収納されるとすればどのようなネーミングになるかを考えてきたんですけれども、
はい、
キャララジオ出張版、次回のテーマもあります、
はい、
なんとこれも先生がまたお題を頂戴してくれたんですね。 くれたんですけれども、
はい、
コピー機です。
はい。
ちょっとカミカミだけどね。で、まあ、どしどしまたこちらもメール送ってくださいね。
はい。
以上、魔法学院宝物庫でした。それでは先生、
うん、
ここでお別れになってしまいます。
ありがとうございました。本日はどうも。
どうでしたか？今日は。
あ、すごい楽しかったです。
本当？
だってね、こう普段テレビで見てるお二人と自分が登場人物になった気持ちになりますよね。
ああ、嬉しいね。なんかね。
作品っぽいね。
作品っぽいね。
うん。こんな先生は
次回もね。
次回も遊びに来てくださるんですよね。はい。次回来るにあたって何か目標1個掲げてみるっつうのはどうすか？
目標ですか？
はい。次回の放送中に俺はこれを達成してみせるみたいな。
じゃあ、なまらないとか。
なまりとか
今なまってました？
いや、僕茨城県の生まれなんでちょっと。
うんうん。
はい。
全然気づかなかったですけど、
目標達成されちゃいましたね。
じゃあ今回でいきなり、いや、じゃあ他のなんか目標いきますか。
そうですね。じゃあどうだろう。あ、じゃあフランス語で喋るっていうのですかね。あ、
喋れるんですか。
はい。
すげえ。今言わないでください。取っといてください、次回に。
いや、全然喋れないですよ、もちろん。
え、
なんか目標なんじゃないですか。
騙されたでしょ、先生。さっきからすんごいもん。
フランス語2つしか知らないです。
うまいんだから、ほんと。
あ、そうか。
全部今日言ってたこと全部嘘だから。
あ、
ほんと？そこまでひどくない。
なるほどね。いやいや、こういうね、不思議な雰囲気の漂いまくった先生ですが、この先生をですね、こう口下手な私たちだけでは暴ききれないので、
そうですね、
リスナーの皆さんからもっとこう先生のディープな内面を探るような質問を鬼のように送ってきてもらいたいですね。
そうですね。
で、私たちが質問を選び、かつ先生もこう自分で選ぶみたいな、
は
い、
あ、選ぶで
ことをやれたら面白いんじゃないのかな。はい、
先生の本当ね、
うん、
真相真理を掴んでいこうと。
そう。そしていつの間にか先生の番組みたいに、私たちはそれを目標にしよう。
そうだね。
科目がちになろう、次回は。
うん、もうずっと先生が喋ってるっていう感じで。
早くしてよみたいな。早く喋ってよみたいな。はい、こんな感じでお送りしていきたいと思います。
はい、はい、ゼロの使い魔の原作者山口昇先生でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。
ゼロの使い魔エンディングテーマ、ルーズ・フランソワーズ・ルブラン・ドラバリエールで本当の気持ち。
今の漫画が掲載されているコミックアライブは毎月27日発売。
ルイズとサイトの活躍を漫画でもチェックしてね。ここでメディアファクトリーからのお知らせです。
メディアファクトリー夏コミ情報、8月11日から8月13日、8月11日から8月13日日曜日まで、東京ビッグサイトで開催のコミックマーケット72メディアファクトリーブースが登場。イベント完全限定グッズを販売。販売予定物は原作イラストとアニメイラストセットのゼロの使い魔テレホンカード、ファーストシーズンとセカンドシーズンの絵柄がセットになったアリアテレホンカード、メインスタッフが多数参加した創世のアクエリオン公式同人誌その2などなど、どれも限定品なのでお早めに。
さらに8月11日から8月13日開催の夏コミでくじアントレカ配布中です。
くじ引きアンバランスとは、2004年に放送された秋葉系大学生を描いたアニメ原始圏の中で、原始圏メンバーが熱中していた劇中引きアニメ OVA として制作された作品がついに今年テレビシリーズ化に。そのくじ引きアンバランスのアニメ化を記念して、ただいま開催中のコミックマーケット70にてくじ引きアンバランスアニメ化記念トレカを限定配布中です。レアカードあり、驚きのキャラクターカードもある予定。メディアファクトリーブースでは会長コスプレも登場します。乞うご期待。
強キスクールスイート DVD 第1幕9月22日発売。初回限定版は白猫3本を書き下ろし3巻収納ボックス付き、他にも書き下ろしツンデレリバーシブルジャケット、新規映像特典など盛りだくさん。現在予約受付中です。また8月27日は石丸電機、9月3日にはアニメイトにて発売記念イベントを実施予定。詳しくは強キスホームページにて確認してね。
恋する天使アンジェリーク DVD 第1巻9月22日発売。最強恋愛ファンタジー恋する天使アンジェリークの DVD 第1巻が9月22日に発売。初回限定版はユラカイリ書き下ろし全5巻収納ボックスやチビキャラアニメなどを収録した特典ディスクも付いている DVD 2枚組の豪華仕様です。ただいま予約受付中です。
ちょこっとシスター DVD 第1巻10月25日発売。初回製造分は原作の竹内さくら先生書き下ろし4巻収納ボックス付き、しかも予約先着特典としてチョコ役の斉藤桃子さんが踊っているネコニャンダンス振付完全マニュアル DVD が付いてきます。絶賛予約受付中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
ゼロの使いは DVD 第1巻9月22日発売。初回限定版は宇佐塚英二書き下ろし全巻収納ボックスをはじめ、藤井正弘宇佐塚英二書き下ろしリバーシブルジャケット、公式入門書スペシャルエディション32ページは望月奈々書き下ろしコミック&山口昇書き下ろし小説も特別収録と特典満載、予約受付中です。以上メディアファクトリーからのお知らせでした。
トリセリン魔法学院へようこそ。
ララジオ出張版。そろそろお別れの時間となりました。
はーい、
はー、緊張した。
緊張したね。
やっとこうさ、慣れてきたよ。
なんかね、
ようやくね、う
ん、息が吸えた。
うん。なんか普段メディファクラジオで聞いてくれてるみんなは、今日のこの二人は一体どうしたんだろうと思ったかもしれないね。
ね、なんかすごくぎこちないなって感じね。ぎこちなかったね。
スタッフさんたちはまた新番組始まったみたいとか、
そうそうそう、
新鮮みたいとか言いやがる
し。言ってたからね。
うん、こっちはねドキドキなんだよ。新鮮とか来ると本当緊張するよ。
緊張するからね。本当にもう。
はい。
先生すごい面白い。ね、方で、
うん、思いもしないようなことを言ってくるよね。本当に、
うん、真面目に話をしてたのかと思ったら、うん、実はそれが冗談だったりとかね、
う
ん、
そうなの、全部さ真顔で言うからさ、もう信じちゃうよね。
そうそうそう、
素直だからさ、こう見えて。
あらら。
はい、というわけで、いや、こんなドキドキしながらの放送でしたが、次回も、もう一回やっちゃいますよ。はい、8月25日配信なわけですよ。
はぁ、あ。いやー、次回もドキドキするよ。
するかもね。でもね、きっとみんな聞いてくれると思う。こんなドキドキしてて大丈夫かなみたいな、心配しながら聞いてくれるんじゃないかな。はい、いつもの、メディファクラジオでやっている番組も毎週放送されています。
そうですね、やってますので、
はい、こっちもぜひぜひ聞いてやってください。
はい、
はい、というわけで番組では魔法学院宝物庫のコーナーへのメールはもちろん、山口昇先生への面白い質問など皆さんからのメッセージをお待ちしております。
ゼロの使い魔公式ホームページのメールフォームから送ってくださいね。
それではそろそろ終わりにしましょう。神聖で美しくそして強力なリスナーよ、私は心より求め訴えるわ。我が導きに応え、次回もお聞きなさい。
では次回をお楽しみに。
さようなら。